ベイちゃんの真っ白メガホン。皆さんこんばんは。声ってとっても色鮮やか。この番組では鮮やかな声の世界を、どの色にも染まれる真っ白なメガホンを通して、さまざまなエピソードと一緒に楽しんでいきたいと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオより、夢の種甲子園エントリー番組としてお届けいたします。
夢の種。
声鮮やかと急に言われて困っている方も多いと思うので、初めに私が今までの経験から伝えたいことという話を通して、まずは思いに乗せて変わっていく声に注目していってください。伝えたいことということで、私は今高校1年生で、中学生の頃は茶道部、高校に入ってからは放送部で活動しております。私は人見知りですぐに緊張してしまう性格で、今も本当はすごいメモを書いているスマホが震えています心臓の音もバクバクしすぎてマイクに入ってないかなとすごく不安ですけれど、人と関わることが大好きで、人と人とのつながりや仲間の存在が本当に大好きで大切なんです。茶道部には今まで身近になかった世界はどんな世界なんだろうという好奇心で入部をしました。その中では挫折をしたり諦めかけたりとたくさんのドラマがあったんですが、その際に一人一人にそれぞれサポートの仕方があって、いつの間にか私も誰かの助けになっているということに気づきました。私は結構イノシシのようにちょっとつ盲信していくような人柄で、周りがついてこねていなかったり、一人で勝手に空回りをしてしまうということが多くありました。そんな私が茶道部の部長になって、また一人になってしまうのではと思いきや、私の周りにはたくさんの仲間がいてくれた。さまざまな個性の子がいて、それぞれの形で私を支えてくれる素敵な仲間。私の背中を押してくれる人もいれば、肩を並べて共に頑張ってくれる人もいる。そしていつの間にか私を抜かして、早くおいでよと声かけてくれたり、後ろからあ、これすごかったじゃんと褒めてくれたり、みんながみんな器用じゃなくても不器用ながら全力で思いをぶつけてくれます。リレーで例えてみると、私がランナーで一人で走ってしまってる。で、ゴールを過ぎても私はゴールだと気づかずに走り過ぎてる。そんな中でも友達はそのゴールを過ぎてるにもかかわらず思いっきり追い越していってくれたり隣を走ってったり、例えば他にも後ろから、あ、ここゴールだったよ、姉ちゃん何してるのって笑い話にしてくれる人もいます。支え方は一つではなくて、例えば教室で落ちてるものを拾ってくれて、あ、れいちゃんこれ落ちてるよ、ありがとうと伝える。この小さなことでも誰かを支えていることになるんです。他にも、あそこでこっちを見てる、目が合った、ヤッホーと手を振ってくれてる人も私にとってはすごい支えになってくれて、今あちらで放送を聞いてくれてる間もうんうんとうなずいてくれるのもすごい支えなんです。いっぱい支え方があって、人それぞれ個性に合った支え方 だから今誰かの支えになっているのでは?と支えになれてるかなと不安になっている方は大丈夫です。今は見えていなくても当たり前のようにしている行動がどこかで支えになっています。大丈夫ですよ。それではこの伝えたいことのトークで声の変化に耳が慣れてきたところで少し休憩を挟んでちょっとした声の旅をしましょう。ねえ、これからどうする？ホテルで女子会しよ。最近流行ってるし。ああいいね。でもこの後 A 子ちゃんも B 子ちゃんも C 子ちゃんも D 子ちゃんも E 子ちゃんも F 子ちゃんも来るんだよ。まさか8人でも余裕で入れて第二の家のような暖かさ、そしてどこか私たちだけの隠れ家のようなホテルがあるなんて。お私何も言ってないぞ。しかも駅にもコンビニにも徒歩5分で着いてしまうホテルなんて、すっごいしてるじゃん。日常を少し離れた私たちの隠れ家、リバーホテル。続きまして声の旅ということで、私が作ったちょっとした小説、めっちゃ噛んだ落ち着け私青春のエピソードを挟んでいきたいと思います。では皆さん少しだけ目を閉じて、今だけは悩み事も考え事も全部忘れちゃってください。この声を聞いて何を想像するかはあなた次第。どんな場所でもどんな人がいるのか、すべて自由であなたしか作れないそんな不思議な世界です。とある青春のひとかけら。ねえねえ、ちょっと相談も乗ってもらってもいい？おう、どうした？僕さ、夢種さんに告白しようと思ってんだよね。告？ああ、やっとかよ。僕が夢種さんのこと好きって言ったっけ？俺ら親友だろ？見ればわかるっての。お前、いいやつだな。僕、頑張ってくるわ。お、応援してるぞ、親友。いってらっしゃい。今日のところは譲ってやるか。これぞ青春、青い春ですね。彼らがいるのは教室か、はたまた廊下？それでは、空を見上げて。空の色は何色だろう。真っ青な青空でもいいし、星が輝いてだっていい。彼らの表情はどんなだろう。こういうひっそりとした三角関係、実は実際にも多いんですよ。さてさて、告白の行方は？夢種さん、僕と付き合ってください。私でいいんですか？はい、もちろんです。僕ずっと前から夢種さんのことが好きでした。私も君のことが好きです。キャー甘酸っぱい恋の予感ここはどこだろう。太陽の見守る屋上でもいいな。夕焼けが差し込んでいる教室でも素敵。桜の花が舞っていたり、 夕焼けのオレンジが空で輝いていたり、二人の顔は真っ赤というのも素敵ですね。想像できましたか？じゃあまた次の世界へ。こちらの世界では体育祭が行われているようですね。あとちょっと、いけるいける、頑張れ。おっと、最下位だった3組がどんどん抜かしていきます。おっと、1位に躍り出た。いけー、お前ならいける、どんどん進め。結果を発表します。1位3組、よっしゃー、本当によかった、あの走りはすごかったぞ。リーダー泣きすぎだよ。そう言いながら泣いてんじゃん、釣られたんだよ。時間で見ると一瞬、でも彼らにとっては何十年も残り続ける記憶。リーダーの泣いてガラガラになった声も一つの色としてみんなの心を染めていったようですね。こういう青春もみんなの心の中にはあるのかな。うなずいてる方もいますかね。あ、うなずいてくれてる。おやおや、桜の木が目の前にありますね。卒業生代表の言葉。
おい、リーダー、行ってこい。泣くなよ。
泣かねえよ。私、無理、泣く。みんな大号泣じゃねえか。今までありがとな。これからは別の道か。また会おうな。当たり前じゃん。別々の道を歩んでいく。出会いがあれば別れもある。でもただの別れじゃなくて、黄色のキラキラとした希望にあふれた別れ。声は一番最初に忘れてしまうという話はよく聞くけれど、声の色はその人の心を染めていってずっと残り続けるんです。例えば私の青春エピソードと言ってしまえばちょっと面白い話になるんかもしれないですが、私は結構ちょっと先生にお目をつけられるような子でしたが、でもその分たくさんのいい先生に出会って、たくさんの仲間と出会ってるんですよね。一番最初のエピソードで話した通り、もう友達がたくさんできていて、今は高校に上がってもう高校完璧に別々で別れてしまってる子も多くいるんですけど、未だに連絡を取ってくれていて、もう結構LINE などの履歴を見たら通話履歴が何時間もあって、最大10時間の10時間も通話していることがよくあるんです。10時間となったらもうご飯も一緒にいないのに電話しながら一緒に食べたり、もうその子の声はずっと忘れないと思います。その子も結構声がいろいろと変えれる面白い子で、黄色い楽しそうな声もあれば、桃色のちょっと恥ずかしそうな声もある。そういう面白い声の世界、どうでしたか？では少し休憩を挟んでエンディング、ちょっと早いですが長めのエンディングにしたいと思ってるので休憩行きましょう。 ではどんなに似ている人がいたとしても、それはたった一つの個性で、あなただけの色。その色を鮮やかに彩るのはあなたです。あなたの手にも真っ白なメガホンが。不思議な声の旅、いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたかね。それではここからは、私がなんで真っ白なメガホンという名前をつけたのか、軽くエピソードとともに紹介していきたいと思います。私がこれを印象を思い浮かべたのはですね、私の小学生の頃の詩を見つけたのがきっかけなんです。その詩には、空ってとってもたくさんの表情があるっていう話で、青空だったら笑ってる、雨が降ってたら泣いてるというちっちゃい子のあるあるの不思議なエピソードの詩だったんですけど、そこから印象を受けて、ここにも色があるんだなって思ったんです。空にはもう青だったら青って決まってるんですけど、青が青空だったとしても黄色い印象を受けたっていいと思うんですよね。青空だけど喜んでるから黄色っぽいなって思ってもいいし、星空で真っ黒だったとしても、その中にたくさんの青があったり、桃色で恥ずかしがってる子もいたりっていうのもいいと思うんです。私はもう結構ちっちゃい頃の詩など読み漁るのが好きで、私は絵描くのが好きなんです。そこで描いた絵などをたくさん見てるんですけど、手が4本生えてるイラストを最近見つけましてびっくりしました。いや、もうそれも思いつくのってすごいんですよね。ちっちゃい頃の話とかも両親に聞いたりしてるんですけど、黙ってるかと思いきやクローゼットの塗装を剥いでいた。1メートルもなる塗装を私全部剥いでたらしいんです。ちっちゃい子って何してるか分かんないですよね。私は最近高校の先生からお誘いを受けて保育実習に行ってきたんですが、そこで保育の体験を実際にしてみて、で一番難しかったのが寝かしつけです。もうずっとトントンしてあげてるのに、救急車持ってブイーンって壁伝わせている子もいたり、タタタタタって廊下走っちゃう子もいて、お母さん本当に偉大だなって思いました。お母さんありがとう。その中でも先生たち一人一人もすごい優しそうな顔で子供見てて、あ、素敵だなって思ったんです。子供の発想ってたくさんもう種類があって無限大で、だんだん中学生高校生となるとそれがちょっとずつ消えてしまうということが多くあると思うんですよ。それでも子供の時を見返すと、私って自由だったんだなって思うのがすごい楽しいです。中学生の頃はもうイラストなどを手放してる時期だったので、それで友達がイラストを描いてるのを見て一緒に描こうってなって、今はもうタイトル文化祭の表紙に出せるようなイラストが描けたりと、すごい成長です。結構私成長したんですよ。ちっちゃい頃の絵と見比べてみると、あ、まず大前提として手は2本です。足も2本です。あと首があります。ちっちゃい頃の絵、首がなかったんですよ。頭とそのまま肩をつなげることが多くありましてですね、もう一瞬で体でしたね。あれは面白かった。あと友達と一緒に過去のイラストをよく見ることがあって、懐かしみながら見てるんですけど、友達のイラストには目が6個ありました。何を見てるんだろう。でも目が6個あるっていうのって結構パッと見今までの常識からしたら怖いかもしれないんですけど、結構それって面白くて素敵なことだなって思うんですよ。 一つ一つの目から見方があって、その目一つ一つに見える範囲があって、6個もあったらたくさん見れてしまう空を見てる目もあれば、床を見てる目もある。空を見てる目には飛んでる飛行機が見えたり、下を見てる目にはちっちゃく並んでいるアリさんが見えたり、そういうのってすっごい素敵ですよね。一つ一つの目にも見える色が違って、見える世界が違って、小さいこのイラストを想像してみると意外と深いなっていう思いが結構あります意外と深いんですよ、ちっちゃいこのイラストちょっとお子さんがいる方、そしてちっちゃいこの頃のイラストがまだ残っているかという方、見てきてください友人と一緒に共有し合ってみるのもいいですよ。まずは目の多さ目の数、手の数体の当たり前の部位の数を確認してってくださいあ、そこで大事なのが、否定はしちゃダメです。目が6個あるのっておかしいじゃんと決めつけてしまったら、ちょっと狭まってしまう世界があるんですよね。だから、これってなんで目が6個なんだろう、なんで手が4本あるんだろうっていう想像してみるのもすごい面白いと思います手が4本あるのはなんででしょうねあ、でも手が4本あると同時にいろんなことができますかねパソコンで音楽、YouTube などを調べながら、もう片方の手でコーヒーを飲み、もう片方の手でメガネをカチャッと最後の手でカーテンをサラサラっと下ろす、一気にできちゃいますね。でもちょっと頭には入ってこなそうです入ってくるんでしょうか小さい頃の絵もたくさんあって、あと日記帳を見るのもすごい面白いと思います。日記帳、私もすごい心が綺麗ないい子で自分で言うのもなんなんですけどね、すっごいもう心が綺麗になっていくような言葉がたくさんあって、それを見ている時に空の詩も見つけたんですけど、私ってそれなりに不思議ちゃんだったんですかね不思議な世界観を見てて、たまにあの星空、星の光とか月の光が入ってる壁がお城に見えたり、あ、このお城の中で夢旅したいなっていう想像をしていたり、ここお化けがいるってすごい今では笑い話になるんですけどお化けいたっぽいです、記憶はないですお化けいたんですかね。でもちっちゃい子って結構お化けとかそういうの見えたりするっていうのをよく聞きますよね。すごい不思議な話で不思議な話つながりでいくと、私とお兄ちゃん同じあざがあるんですよ。すごい雷のようなあざで、知り合いのお坊さんに聞いてみると、前世が一緒で私を火事の中から助けてくれたっていうお話を聞いたことがあります。すごい面白いですよね過去を詮索ってしてみると、悪い話とかも結構見えたりすると思うんですけど、悪い話って、悪いって言ってしまうともう悪くなっちゃうんですけど、いい話、経験論、これが私を成長させてくれたって決めつけてしまうとすごいいい話になると思うんですよね。私があの学校の扉の小さい段差でなぜか足にひびが入ったことがあるんですけど、これもすごい失敗なんですけど、すごい面白いですよね、よく考えてみると。その後から私は牛乳をたくさん飲み始めましたみんな骨を強くしよう牛乳すごいですよね、偉大ですちょっと牛乳の話になってしまう牛乳語れることいっぱいありますね、ちょっと牛乳語ってしまうね止めましょう止めましょう。悪い話も黒歴史となってしまったことがたくさん黒歴史私たくさんあるんですよね。友達と、私小学生の時に、今ではもう毎日 もう数分、10分に1回は話してるぐらいの親友もすごい大好きな子がいるんですけど、その子とすごいちっちゃい頃、小学生の頃喧嘩してて、意見の相違がすごくてでもその分もう喧嘩するほど仲がいいっていうぐらい仲良かったんですよ。で、とある道徳の授業で喧嘩してる子が2人いるっていうお話をした時に、私が感想で言って先生が覚えてくれてたみたいなんですけど、私すごいそれに感情移入をしてしまって、もうすごい 大号泣しかけながら、私はその子と喧嘩よくするんですけど大好きですっていう話をしたみたいで、すごい道徳って面白いですよね今で言うともうちっちゃい子の絵本のような感じなんですけど、私小学生の頃の道徳の本だけは残していて、道徳時々見るともう当たり前なんですよ。もう物拾ってくれたらありがとうっていうのも当たり前だし、これはこれだよと教えてくれたらありがとうって、困ってる人がいたらどうしたのと声をかけるっていう当たり前が当たり前じゃないこととして書かれてるっていうのを、すごい道徳の教科書面白いんですよね。いや、当たり前じゃないってすごい素敵ですよねちっちゃい頃もっといろいろしとけばよかったで、私まだ高校生なのでピッチピチです。頑張りますいろんなこともしてみたいですね。道徳の教科書つながりでいくと、道徳の教科書の絵ってすっごいあったかいんですよね。もう心が温まる私夢の種のスタジオに来た時に壁にかかってる絵を見て、あーかわいい、あったかいって思ってすごい素敵でした。こういう温かい絵ってもう見るだけで癒されて、それってもう色合いとか絵のペンの描き方、太さとかもたくさん相まってあったかくて、そういうのも声と比例している、並び合ってるのかなって思います。声ののぶとさとかいろいろもう人それぞれで違いますよね。すごい高い声もの人もいれば、もう最近は周りが声変わりした男子ばかりなのでとてつもなく低くて、え、バスのなんかギルギルってなってる音かなぐらいヒックって言って、もうすごいヒックヒックとしゃっくりしてしまうようにヒクサの子もいて、でもその子がみんなが女子の高い声の間にいる時とかってすっごい聞こえやすいです。低い声の人大丈夫ですすごい人それぞれ、声それぞれいいところがあって面白いところがたくさんありますよね。私も声、自分の声がなんだろう、自意識が高いのかわかんないんですけど、自分の声すごい好きなんですよ。元から結構動画撮った後に自分の声聞いて、ああ嫌だって思ってしまうことも結構あったんですけど、その分じゃあどうすればかっこいい声出せるかなって思ったり、もうすごいたくさん想像してアニメを見て声優さんの声を聞いてってやって、もういろんな声を聞き漁ってその人の真似をしてって、もうたくさんやりましたねいろいろあったでもそこで友達がれいちゃんの声好きって言ってくれる人がたくさんいて、あ、もう泣いちゃうと思いながらもう泣いちゃうほど素敵でしたね。もう皆さんも身近に声がいつも聞いてるよっていう声の人でも、あなたの声好きって言ってあげてくださいね。それではもうこんな時間だ。このラジオのお相手はれいちゃんでした。今日は週の折り返し地点、あと2日で休日ですよ。明日1日が素敵な日でありますように。いい夢を。